愛する皆さん、主なる神は私たちを愛してくださっておられます。先週は私お休みをいただきまして、別の教会の礼拝に参加させていただきました。それは他の教会でどのような礼拝を捧げているかということを知ることがですね、この時計あすみが丘教会の礼拝のためにもきっと役に立つと思ったからであります。またその時の礼拝の様子についてはですね、皆様にお話をする機会もあるかと思います。先週はそしてまた私の代わりに久我先生がここで説教をなさいました。私は久我先生にはお会いしたことはないんですけれども、この教会を牧された先生でありますから、皆様はきっと懐かしい思いで先週礼拝をに参加し説教を聞かれたのではないかと思います。さて、私たちは一生の間に多くの人の死に出会います。若い時はおじいさんおばあさんの死に出会い、壮年の頃には友の死、あるいは職場の人の死に出会うこともあったと思います。そして高齢になれば、自分のお父さんお母さんの死に出会わなければなりません。家族や友人や教会の兄弟姉妹など、親しい人の死は残されたものに大きな喪失感をもたらします。そしてまた私たちは、自分の死に向き合わなければなりません。若いうちは死は遠い存在でも、年を重ねると死を間近に感じるようになります。そして若い人でも、自分の友人や家族の死に出会えば、死に向き合わなければならなくなります。小さい時に、両親の死に出会った子は、死というものをずっとこの考え続けて、この人生を歩むというふうにも言われます。やはり、そのような大きな衝撃を私たちに与えるものであります。死とどう向き合うかは、私たちの人生にとって避けては通れない重要な問題であります。ヨハネによる福音書は11章1節から44節までに、マルタとマリアの兄弟、ラザロの死のことを詳しく書いています。聖書は本当にコンパクトに神の御心を語っていますから、こんなに長くラザロの死というものを通して、私たちに死のことを伝えるというのは、やはり特別なこの思いがあったのであろう。ここに込められた神様の思いというのは非常に大きいのであろうと思うのであります。ラザロの死は死の前に無力な存在である私たち人間の現実をあらわにしています。ラザロが病気にかかってしまったとき、マルタとマリアは、洗礼者ヨハネが洗礼を授けていたヨルダン川にいたイエス様のもとに使いを送って、ラザロが死にそうな病気であることを伝えました。姉妹がいたところからそこまではだいたい1日の距離であったと言われています。イエス様はラザロの様子を聞きましたけれども、病気は死で終わるのではなく、神の栄光のためであると言われて、なお2日、ヨルダン川の近くに滞在し、それからエルサレムの都から15スタディオン、すなわち約3キロメートルほどのところにあるベタニアの姉妹のもとに向かいました。それは1日かかりましたから、ちょうど4日 かかったわけであります。その時ラザロはすでに死んで4日が経っていました。この4日という日にちは当時の人たちにとってはもしかしたら亡くなっているように見えるかもしれないけどまた息を吹き返すかもしれないという期待を持っているその時が過ぎるということを表しています。今では医学が進んで、もうこの方はお亡くなりになりましたということを、医者が言われますと、それが私たちにとってその人との別れになるわけですけれども、当時は蘇生するということもあったらしいのですね。ですから、3日ほどはこの家に一緒に置いてですね、待っていた。でも4日もすると、もう腐ってきて匂いがしてくる。もうこれはもう生き返る望みはない。そういう時に、この埋葬をするわけであります。ラザロはすでに墓に葬られていました。マルタはイエス様を迎えに行って、イエス様に、主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、と言いました。この言葉は、イエス様の到着を歓迎していたというよりも、イエス様、来るのが遅かった。そういう、恨みにも似た言葉でありましょう。イエス様は病人を癒し、体が不自由な人たちを立ち上がらせていたではありませんか。なぜもっと早く来てくださらなかったのでしょうかという思いが込められていたのだと思います。兄弟ラザロはすでに死んでしまったのです。人間にとって死はどのようにしても戻すことのできない大きな断絶です。死んでしまったものはもう戻ってはきません。当時は洞窟の中に埋葬しましたから、ラザロの体は腐敗し、多くの匂いを発していたことでありましょう。もうラザロが生き返る望みはこれっぽっちもありません。イエス様、あなたの到着は遅かったのです。マルタはそう言いたかったのでしょう。しかし彼女はその言葉に続けて、あなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると、私は今でも承知しています、と言いました。これはとても不思議な言葉です。いわば恨みの言葉の後に、この言葉が続いています。これはどういうことなのでしょうか。イエス様、あなたが神に求めたならば、神はその求めに応え、ラザロを回復させてくださったはず。しかしもうラザロは死にました。あなたに用はありません。そう言っているのでしょうか。この言葉はそうではありません。しかしそうかと言って、イエス様、あなたは死にも打ち勝つお方なのだから、どうぞラザロを生き返らせてください、と言っているのでもありません。なぜなら、この後の出来事は、マルタにとっても予想もできないことであったからであります。マルタにとって、またそこにいた大勢の人たちにとって、死はもう終わりなのでありました。絶望でありました。もう何の希望もない。イエス様遅かった。そんな思いだったでしょう。だからといって、イエス様あなたは何でもできるんだから、きっと、ラザロを蘇らせることも、生き返らせることもできますよね。お願いします。 そういう思いでもなかった。もう絶望していたのであります。でも、そこにマルタは、全くの絶望ではなく、イエス様に望みを置いていたのであります。どのようにしてイエス様がそれを成し遂げられるかはわからない。でもイエス様が神様に祈ってくださるならば、きっと何とかしてくださるであろうという、その信頼のもとにこの言葉が出たのであります。つまり、このマルタは、イエス様を信じていた。こういうことなのであります。ローマの信徒への手紙4章18節にこんな言葉があります。希望する術もなかった時に、なおも望みを抱いて信じていた。希望する術もなかった時に、私たちに何の希望もなかった時に、なおも望みを抱いて信じていたのであります。そのような状態であったでしょう。ラザロの死の現実を見つつも、マルタはなおイエス様に望みを抱いてイエス様を信じていたのであります。しかもそれはイエス様ならできるという期待ではありません。イエス様が祈ってくださるならば、神の技が現れ、神の栄光が示されるという希望なのです。イエス様が言われた言葉、病気は死で終わるのではなく、神の栄光のためである、これと響き合う言葉ではないかと思うのです。人間の可能性ではなく、神の可能性を信じています。イエス様は神の権能をすべてお捨てになって、まことの人としてこの世に来られました。しかし、イエス様は父なる神に願い求めてくださり、父なる神はその願いをお聞きになられます。私たちの信仰も、このマルタの信仰に連なるのです。私たちの頭では、どんなに考えても解決できないことや、取り返しのつかないことであっても、イエス様を信じて願うならば、神はその願いを叶えてくださるという希望を持つことができる。私たちはその希望から離れることはないのであります。イエス様はマルタに、あなたの兄弟は復活すると答えてくださいました。ここでは、生き返るという意味であって、終わりの日に復活するということではありません。しかし、それは人が復活することの印であります。聖書の中には幾人かの、この、再び生き返ったということが書かれていますけれども、それを多くの人であったわけではなくて、本当にわずかな人であります。ですから、その生き返った人たちも、また再び死ななければならないのであります。それでもなお、このことは私たちが終わりの日に復活するということの印であるのです。マルタはその言葉を聞いて、終わりの日の復活の時に復活することは存じております。24節に書かれておりますけれども、そのように返しました。マルタの言葉には、そのことは知っています。終わりの日の復活の時に復活することということでしょうという響きが感じられます。当時のユダヤの敬虔な人々は、人間の歴史だけではなく、神がこの歴史を導いておられ、私たちを導いておられ、 必ず蘇りの命に預かる終わりの日が来ると信じていました。これは確かなことです。マルタもそれを信じていましたから、このように答えたのです。それに対してイエス様は何と答えられたか。私は復活であり、命である。こう答えられました。ここでイエス様はマルタの誤解を解こうとはなさいません。あなたの言っているのは世の終わりのことだろうが、私が言っているのはラザロを今すぐ墓から呼び出すことだと言われたのではありません。イエス様の言葉をもう少し正確に、この原点に書かれているであろう言葉、そのニュアンスで言うならば、私はではなく、私が復活であり、命であるという言葉であります。イエス様ご自身が復活、命そのものだと言われているのであります。イエス様がこの言葉を言われたとき、イエス様はご自分の十字架を見ていたことでしょう。それはイエス様が行うこと、イエス様が言われる福音、それを聞いてイエス様を邪魔者と思って付け狙っている人たちが大勢いたのであります。そのエルサレムに近いベタニアにイエス様は来られた。足を踏み入れられたのであります。それは十字架への道へ通じることでありました。虐げられた者、貧困の者を救い、神の福音を告げ知らせたにもかかわらず、十字架につけられる。その予感を十分に感じていました。しかしなお、イエス様は父なる神に信頼していました。この時イエス様自身も、自分が十字架につけられるとなった時、そして死んでしまった時に、復活するということを知っていたわけではないのです。ただ、父なる神の御旨に従うという、その一点で、イエス様は希望を持っておられた。それは私たちを救うという希望でもあります。いや、私に力があるからできるんだよということではないんです。神様が必ず、ここにいるみんなを救ってくださる。そういう希望をイエス様自身が持っておられる。そういう確信をイエス様自身が持っておられたのであります。この究極の信仰、これが私たちに与えられているのであります。そしてマルタもこの信仰に生きているということが、マルタの言葉、その告白の言葉に表されております。イエス様は、もちろん神の御心によって復活され、天に昇られました。しかしこの時点では、それはすべて神の御心にあることであって、それが起きるか起きないかは、イエス様にも知らされていない事柄であります。このことをイエス様はマルタに伝えたのであります。私は復活であり、命である。私が復活であり、命である。そう伝えたのであります。そして今、これを聞く私たち、すべてがこの言葉を耳にし、心に留めたのであります。私たちはイエス様の、私が復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。 生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか？この言葉を今聞いたのであります。マルタはイエス様の言葉を聞き、このことを信じるかというイエス様の問いに対して、はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであると私は信じております、と信仰を告白しました。マルタはラザロが生き返るのを見る前に、イエス様が言われた永遠の命を信じました。私たちはイエス様が示された生き方に倣う生き方ができるように、神に求めつつ、日々を歩むことが許されております。私が神学校を卒業して使わされた教会で、聖餐式を取り行ってくださった牧師がおられます。なぜそうなるかというと、神学校を卒業したてのものは、まだ伝道師という資格でありまして、その伝道師の間は、聖餐式を執行することができないんですね。ですから、聖餐式を執行していただくために、引退された教師の先生をお呼びして、聖餐式をしていただく。そういうことを、まあ、3年間続けてきたわけです。ところが、その、まあ、荒瀬正彦先生という方なんですが、この先生は、私たちその3年間の最後の年、ペンテコステの礼拝の時に聖餐式を行ってくださったんですけれども、その日の祝会の時に大変具合が悪くなられて、それで食事をせずに、まあ、帰られたんですね。そしてその後病院に行ったら、なんともう余命半年という宣告を受けたんです。元気な先生だったんです。本当にその先生が突然病を宣告され、しかも余命半年という宣告を受けてしまった。きっと大変であろう。こちらの方が驚きました。本当にもうびっくりしました。先生はどれだけ苦しまれてるだろうと思いましたけれども、なんとこの荒瀬先生はそれを冷静に受け止められておりました。荒瀬先生は死が近づいていることを悟ってから、家族や知り合いの牧師の協力を得て、自分の葬儀説教を作ったのであります。自分が葬られる時の説教を自分が書く。私はその葬儀にも参列しました。その時にその詩式をした牧師は、これから語ることは私の説教ではありません。荒瀬先生がご自分で書かれた説教を私は今日読ませていただきます。そう言われて話を始め、説教を始められました。そこに書かれていたことは、そこで述べられていたことは、神の国の希望でありました。私たちがイエス様に従っていくことの喜びでありました。そこには絶望など全く書かれていません。なぜ半年で私はこうなったのかなどということは一切書かれていない。神様の御旨に従って私は行くということが明かしされていました。息子さんはもちろんこの牧師でありましたから、 この荒瀬正彦牧師を支えて、最後までこの家族で祈って荒瀬牧師を天に送ったのであります。まさにそこにいた改宗はその説教から永遠の命の希望を受け取りました。もう一人、1954年に日本聖書神学校を卒業した野村隆牧師は、68年間の牧師としての奉仕を終え、2022年に95歳で召されましたけれども、その最後の言葉は、使徒信条であったそうです。使徒信条を唱えながら、天に召されて行かれた。これは、きっと野村先生はそのようにしたいと願っていて、そしてそのことが叶ったのでありましょう。使徒信条を唱えながら、天に行くということは、これが終わりではないということを示しているのであります。これから神の国に行って神様と相まみえるというその希望を表しているのであります。すべての罪を言い表し、神様に許していただき、そして天の御国に招き入れられる。その希望を持って95年の生涯を閉じられたのであります。キリストを信じる者は死んでも生きる。このことは、こういうことなのではないかと思うのであります。生きているうちも、死んだ後も、私たちは主から離れることはありません。主が、私たちに付き従っていてくださるから、私たちのそばにいてくださるから、私たちが忘れても、主は私たちのそばにいてくださる。その安心が私たちには与えられているのであります。その希望が私たちに与えられているのであります。マルタが告白した言葉、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであると私は信じております。この言葉は、ここにいらっしゃるそれぞれの方が唱える信仰告白であり、信仰共同体である教会の信仰告白であります。私たちは信じます。これが使徒信条の最初にある言葉です。今言ったことはちょっと日本語のこの使徒信条の中では違うんですけれども、クレドという使徒信条の中では最初にこう言うんです。私は信じます。そして私たちがいつも唱える言葉を唱えていくんですね。私は信じます。このことが大切なのであります。私たちはその信じることをまた告白していくのです。主は私たちをいつも見守り救ってくださる。生きている時も死の後もであります。この教会の信仰告白を共にしつつ、私たちはこのレントの時も、そしてまた主の復活をお祝いするイースターの後も、信仰共同体として、神の家族として歩んでいくのであります。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、 皆を賛美いたします。今日も私たちに御言葉を与えてくださり、ありがとうございます。私たちに、ラザロが蘇る、生き返るという、そのイエス様の言葉を信じる信仰を与えてくださり、ありがとうございます。その信仰によって私たちは希望を捨てることはありません。いつもあなたにより頼み、あなたによって生きていく、そのようなものとしてあらせてください。一人一人がそのようなものであり、また教会に集う神の家族として、私たちがあなたを見上げ、共に私は信じますと告白しながら歩む日々を送らせてください。今日礼拝に集うことができず、あなたの御言葉を聞くことができなかったすべての人々をあなたが恵みのうちに置いてください。そして御言葉を与えてください。これらの感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。